皆様おはようございます。本日の会議は副議長諸田が進めさせていただきます。事務局長出席状況。
はい、事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は11名であります。以上です。
平成25年7月24日ただいまの時刻は9時35分 であります。定速ルールに達しておりますので、ただいまから平成25年第5回湯沢町協議臨時会を開催いたします。直ちに本日の会議を開きます。日程第1、報告 A、午後、議員辞職の報告を議題といたします。それでは副議長より報告をいただきました。平成25年7月22日に田村正幸議員から副議長宛に湯沢町議会議員の辞職願いが提出されました。地方自治法第126条の規定により同日付で副議長がこれを許可し、田村正幸議員は同日付をもって湯沢町議会議員を辞職いたしました。議員の辞職をいたしまして、田村議員は当然に議長の職を失いました。よって現在は議長の欠員となっています。以上、議員辞職の報告を終わらせていただきます。次に、日程第2、選挙第1号、議長の選挙についてを議題といたします。ただいまの時間、9時30分。5分でございます。この場所で全員協議会を開催いたします。暫時休憩させていただきます。ただいまの時間9時46分でございます。引き続き会議を開きさせていただきます。皆様にお分かりいたします。議長選挙の方法については、地方自治法第18条第2項の規定により指名推薦にしたいと思いますが、これに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって選挙の方法は指名推薦で行うことに決定いたしました。お分かりいたします。指名は私がすることにしたいと思いますが、異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって私が議長を指名することに決定いたしました。議長に南雲正議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。お分かりいたします。ただいま指名いたしました南雲議員を議長の当選人と定めることに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって南雲議員が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました南雲議員が議場におられますので、会議規則第33号第2項の規定により当選の告知をいたします。南雲議員、前の演壇で議長当選承諾の挨拶をお願いいたします。お願いいたします。
ただいまは当選の告知をいただきまして大変ありがとうございました。先ほど決意のほどは述べさせていただきましたので、あの趣旨に沿って頑張らせていただきたいと思います。そして今あの佐藤森正議員から指摘のありましたこと十分踏まえた中で今後の活動していきたいと思いますので、皆さんの今後のご協力をよろしくお願いしたいと思います。
ただいまの時刻9時50分でございます。9時55分まで休憩いたします。
それではただいまの時刻は9時、57分です。それでは休憩前に引き続き会議を開かせていただきます。追加議事日程、はお手元に配布したとおりであります。お分かりいたします。ただいま皆さんのお手元に追加議事日程 第1号の追加1としまして追加日程表を配布いたしました。この通り日程を追加し直ちに議題といたしますが、これに異議ございませんか。はい、異議なしと認めまして追加議事日程第1号の追加1について順次議題といたします。それでは日程第1、会議録署名委員の指名を行います。会議則第126条の規定によりまして、8番今村貞一議員、9番佐藤森正議員を指名をいたします。それでは会期の決定を行います。次に日程第2、会期の決定の件を議題といたします。議会運営委員長、よろしくお願いいたします。
10番半沢です。
はい、半沢俊貞議会運営委員長。
7月の22日に、議会運営委員会を開催いたしました。協議した結果、平成25年度の第5回伊沢町議会臨時会の会期は7月24日本日でありますが1日とすることに決定をいたしました。報告をいたします。
はい、ただいま議会運営委員長の報告の通り、本臨時会の会期は本日7月24日の1日間といたします。これに異議ございませんか。はい、異議なしと認めます。従いまして本会の会期は本日1日間と決定をいたしました。次に日程第3、議席の変更を行います。議席は会議規則第4条第3項の規定により議長が指定をいたします。議席番号と氏名を事務局長に読み上げさせます。事務局長。
はい、事務局長です。それでは会議規則第4条第3項の規定に基づき議長から指定されました議席を申し上げます。12番に南雲議員とし、議席番号7番の席は当分の間空席とし、他には変更はありません。なお補欠選挙を選出された次第におきまして、伊沢町議会申し合わせ事項中会議の席次の例に基づき改めて議席を議長が指定します。以上の通りであります。
ただいま事務局長が読み上げる通り議席を決定いたします。これに異議ございませんか。
はい、
異議なしと認め、そのように決定をいたしました。議員についてを議題といたします。私は総務文教常任委員及び産業建設常任委員に選任されていますが、その常任委員の辞任について副議長に申し出ました。本件は私の一身上の都合でありますので進行副議長と交代をいたします。副議長よろしくお願いいたします。
副議長の室田でございます。議長に代わり議長進行を務めさせていただきます。ただいまの出席議員は10名です。議長は総務文教委員常任委員及び産業建設常任委員に選任されております。議長からこの2つの常任委員を辞任すると申し出がありました。言うといたしまして、議長は職責上どの委員会にも出席する権利を有し、可視同数における採決権など議長固有の権限を考慮するとき、委員会に一委員として所属することは適切ではないことから、総務文教常任委員及び産業建設常任委員を辞職するものであります。お分かりいたします。本件は申し出のとおり、議長の常任委員の辞任については、これを許可することに異議ございませんか。異議なしと認めます。したがって議長の総務文教常任委員及び産業建設常任委員の辞任は許可することに決定いたしました。 議長の入室を求めます。それでは議長と交代させていただきます。
副議長大変ありがとうございました。ただいまの出席議員は11名です。ただいま10時、5分です。暫時休憩をいたします。それではただいまの時刻は10時35分です。休憩前に引き続きまして会議を開きます。次に日程第5報告第、報告第 A か報告 A 第6号産業建設常任委員長の、ご選任について報告をさせていただきます。休憩中に産業建設常任委員会において委員長のご選が行われその結果が届きましたので事務局長に報告させます。事務局長。
はい、
はい、事務局長。
産業建設常任委員会の委員長が決定しましたので報告いたします。産業建設常任委員長に関忠夫委員を、なりました。以上のように決定いたしました。
ただいま事務局長が読み上げた通り決定いたしましたので報告をいたします。次に日程、6、選任第1号議会運営委員会委員の指名についてを議題といたします。本件につきましては委員会条例第7条第1項の規定により議長が会議に諮って指名することとなっています。議会運営委員会の委員の指名については事務局長に読み上げさせます。事務局長。
はい、事務局長です。選任第1号、議会運営委員会委員の選任については伊豆町委員会条例第7条第2項の規定により議会運営委員6名中1名の補欠委員に関忠夫委員を指名いたします。
ただいま事務局長が読み上げた通り指名をいたします。これに異議ございませんか。
はい、
異議なしと認め議会運営委員は指名の通り決定をいたしました。次に日程第7選任第2号議会選出に関わる各種委員会等委員の選任についてを議題といたします。本件につきましては議長において指名したいと思いますが異議ございませんか。はい、異議なしと認めます。それでは議会選出に関わる各種委員会等委員の指名について事務局長に読み上げさせます。事務局長。
はい、
党の選任については、1番、南魚沼地域公益計画協議会の委員4名中、1名の補欠委員に南雲忠議員、それから、南魚沼地域土地開発公社審議会委員会理事1名及び幹事1名中1名の補欠理事には住谷勉議員、一般国道17号伊豆は庄沢道路整備促進規制同盟会会員5名中1名の補欠会員に関忠夫議員、一般国道353号12峠新トンネル開設規制同盟会理事1名には南雲忠議員、一般国道353号改良整備促進規制同盟会幹事1名には南雲忠議員、上越鵜沼地域振興快速道路十日町六日町間整備促進連絡協議会会員1名には南雲忠議員。以上であります。
ただいま事務局長が読み上げた通り指名をいたします。これに異議ございませんか。異議なしと認めそのように決定をいたします。次に日程第8議案第42号平成25年度一般会計補正予算第3号について議題といたします。本件について提案理由の説明を求めます。町長。
はい、議長。
はい、町長。
はい、おはようございます。それでは議案第42号平成25年度一般会計補正予算第3号について提案理由を申し上げます。この補正予算は規定の歳入歳出予算にそれぞれ1億1336万8000円を追加し歳入歳出予算の総額を77億6612万3000円とするものであります。主に緊急経済対策として公共投資の増加により地域経済の活性化を図るため平成24年度国の補正予算で創設された地域の元気臨時 交付金で実施する事業を追加計上するものであります。歳入は国庫支出金で地域の元気臨時交付金の交付額2億3878万7000円を増額し、元気臨時交付金を財源に振り替えた分で財政調整基金を1億2647万4000円減額するほか、緊急を要する事業等の財源として繰越金105万5000円を増額するものであります。歳出は地域の元気臨時交付金で行う事業が主なものとして、総務費1046万2000円、民生費1502万4000円、衛生費1298万9000円、土木費5186万円、教育費2290万円を増額するものであります。以上、概要を説明いたしましたが、詳細につきましては、総務課長に説明させますので、ご審議の上、可決いただきますようにお願いをいたします。
省庁の説明は終わりました。それでは引き続きまして、関総務課長に補足説明を許します。
はい、
はい、関総務課長。
それでは、補正予算書に基づきまして私の方で詳細説明をしたいと思います。8ページ9ページをお開きください。歳入になります。14巻国庫支出金でございます。総務費国庫補助金でございますが、2億3878万7000円の増額であります。説明欄に書いてございます通り、これは地域の元気臨時交付金でございまして、この交付金につきましては当該地方公共団体の財政力を勘案した調整を加えて予算の範囲内で算定され、国からの通知では新潟県及び県内市町村全体の総額で569億円という通知がありまして、湯沢町には予算計上した2億3878万7000円が限度額ということで、限度額いっぱいのものをこちら補正したものでございます。なお、湯沢町につきましては、22年から24年の、平均で 1.09 ということで、不交付団体としての調整がされておりまして、基準額とすると3億4000万ほどありましたけれども、それに 70% をかけた2億3878万7000円ということで通知があったものでございます。続いて下の18巻繰入金でございます。基金繰入金でございますが、1億2647万4000円を減額したものでございます。こちらにつきましては、今回、元気臨時交付金が交付されることによって、財政調整基金からの繰入れ金を減額するものでありまして、内容的には、25年度投資予算において、一般財源で見ていたものを、交付金を財源として振り替えた分で、7000飛び21万でございます。また、財政調整基金に、積み立てる分として26年度事業に振り替え充当するものとして、5627万3000円を合計した金額を繰入れ金の方を下げたということでございます。下が19巻繰越金でございます。こちら繰越金につきましては、100トンで5万5000円の増額でございます。この補正につきましては、今回財源が、臨時交付金以外のものにつきましては、24年度からの繰越金を充てることにしておりまして、その分の金額で、100トンで5万5000円ということでございます。ちなみに、24年度の実質収支による繰越金につきましては、現在の見込みとしまして、2億8721万円を見込んでおりまして、そのうちの必要な額、今回105万5000円を計上したものでございまして、繰越金で、予算の方で当てる額としますと、繰越金の計になります1億2424万円となってございます。続きまして、10ページ、11ページをお開きください。 歳出になります。この歳出につきましては、皆様の机の上に資料としまして、議案第42号資料ということで A4 横に作ってあるものがございます。これ、今回の現期臨時交付金を受けて実施する事業を全てが載っております。この網掛けしている部分につきましては、25年度投資予算計上済みというような分でございます。それ以外が新たに、計上したものということで、参考資料として、後でご覧いただければなと思います。それでは補正予算書の方の説明に入ります。総務費、総務管理費の財産管理費でございます。こちら1000とび30万増額でございます。内容につきましては、電話交換機更新及び回線変更ということで、この度町の方の電話の交換機等が10年以上経過しているということで、交換部品もなくなってきているというようなことで、この度補正するものでございます。なお下の方に民生費がございます。民生費の社会福祉費、社会福祉施設費で330万増額しております。こちら合わせて今回こちらの方も10年以上経過しておりまして、一緒に電話の交換機を変えるということと、回線についても、IP 電話というものを導入して、より、使用料基本料が安価になるものをと考えてございます。続きましてちょっと戻りますが、総務費の方の企画進行費でございます。こちら1万2000円の増額でございますが、内訳につきましては説明欄をご覧ください。国際交流事業の関係で、こちら発説の中学生海外派遣事業動向増、その下は特別料費が減となってございます。こちらは職員を派遣する予定でございましたが、職員分につきましては中学生の教員に行ってもらうということで、そのために予算を振り替えたということでございます。その下12節の中学生海外派遣事業同行者保険料増というのは、学校の先生が職務専念を免除されていくというようなことで、保険料を支払う1万2000円を計上してございます。続いてその下2巻の総務費選挙費になりますけれども、こちらは15万の増でございます。説明欄に書いてある通り、この度の参議院通常選挙のポスター掲示板の設置におきまして、当初10区画を予定しておりましたが、12画、2区画増えた分を増額させていただきます。その下は先ほど説明した通りでございます。次のページ、12ページ、13ページを開きください。こちら民生費になります。一目の児童福祉総務費でございます。この度1172万4000円の増額でございます。内容につきましては説明欄をご覧いただきまして、車検代行手数料ほか、助成金の自動車購入、自動車とありますが、自動車を2台、こちらにつきましては送迎用のバスを購入するということで、マイクを1台幼児用バスを1台ということで、計2台分の予算を計上したものでございます。4巻衛生費になります。6目の公衆浴場費でございます。1298万9000円の増額でございますが、こちら公衆浴場費ということで、岩の日の給湯ボイラー入れ替え、それから駒子の湯給湯ボイラー入れ替えということでございます。岩の湯につきましては平成5年に設置したものでございまして、最近たびたび着火不良が起きておりまして、今回変えるものでございます。また駒子の湯につきましては艦体部分が腐食したということで、こちらにつきましては平成6年に設置したものということで、約20年ほど経っていて、ちょうど替え時期になっておりましたので、交換するということでございます。6巻の農林水産業費でございます。こちら二目の地産林道費でございますが、草刈り等増となってございます。こちらにつきましては労務単価の増によります、増額補正でございます。続いて次のページを開きください。14、15ページになります。商工費につきましては 一般財源から国庫支出金へということで財源の振り替えでございます。ちなみに内容は、先ほどお配り説明しました資料の16番に、ございます。大源太キャニオンキャンプ場トイレ浄化槽設置工事、2700万に該当するものでございます。続いて8巻土木費でございます。1の道路維持費でございます。2910万円の増額でございます。こちら説明欄除雪対策費となっておりまして、小雪施設増となってございます。こちらにつきましては、先ほど資料 の番号で言いますと4番から9番までの工事に該当するもので総額が2910万になるということでございます。その下道路新設改良費、こちらは増額はありませんけれども財源が変わったということで400万、こちらにつきましては資料の10番に該当するものでございます。その下土木費でございます。こちらも財源が変わるものでございまして、こちら内容的には11番のものが該当するものでございます。8巻の土木費の都市計画費でございます。4目都市計画施設維持費でございます。総額で2276万の増でございます。こちらにつきましては説明欄をご覧いただきたいと思いますが、15節の滝沢駐車場移動掘削送水管式設ということで説でございますが、こちらにつきましては湯山荘から奥の部分のところの移動でございまして、1本、小説移動ということでございますが、延長150メートルということで予定しております。その下、18の常用草刈り機でございます。こちら76万になっておりますけれども、こちら、中央公園で使用していた常用草刈り機が故障しまして、修理ができないというところでありましたけれども、ちょうどいい、草刈り機が出物があったということで、情報が入ったことで、この度購入することにしたということで、予算的には76万ということでございます。続いて次のページになります。1枚めくりまして、16、17ページになります。こちら消防費の方につきましても財源の振り替えということに載っておりまして、増額したものでございませんが、こちら資料で言いますと3番に該当するものでございます。続いて10巻の教育費でございます。1620万の増額でございます。こちら説明欄をご覧いただきたいんですけれども、公民館の屋上防水工事、それから設備防止フェンス設置設計管理、それからそれに伴う工事ということでございますが、公民館の南側全部に、設備防止フェンスを設置するということで、現在の計画では、南側 全面に、フェンス 2.3 メートルということで、2メートル30センチのフェンスを設けるということで、このことにつきましては、今回、設備が落ちまして、隣の方に損害を与えたという事故がありまして、その対策工事になるものでございます。続いてした文教施設費になります。670万の増額でございます。こちら説明欄をご覧いただきますが、大関の転落防止策設置ということでございます。この度の統合文教施設のグランド脇に大関が流れているわけでございますが、そのグランドと大関との間に、設置するものでございまして、延長150メートルを予定しておりまして、子どもたちの安全安心のためのフェンスということで考えてございます。以上はこの度の補正でございます。で、資料の方をご覧いただきたいと思います。先ほど簡単に説明申し上げましたが、網掛けの方は25年度当初予算計上分ということでございますが、この度、現期臨時交付金を受けての実施事業は全てで1億8251万4000円ということでございます。で、その差額分につきましては、26年度の財源に充当するということで考えてございます。この現期臨時交付金の事業につきましては、県の方に に、実施計画を出しまして、認定を受けたものが今回対象となっているものでございますし、今回各課に、この交付金で使える事業というものを要望を聞いた中で、私ども総務課の方で判断して予算付けしたものでございますので、よろしくお願いいたします。
関総務課長の説明が終わりました。それでは質疑を許します。1番岸野正人委員。
はい、1番岸野委員。まず全体的な話なんですが、タイミングを教えていただきたい。いつ額が決定をされて、県とのやり取りが、そのごめんなさい、いつ案ができて県とのやり取りがいくつぐらいのタイミングであったのか、でこのものになったのか、ちょっと私どもとしてはその、貯金を選択した部分があったのは別にそれが悪いことじゃないんですけれども、タイミングによってはなんだ新事業なり何なりも考えられたんではなかろうかというような感じもありますので、そのタイミングを一つ教えていただきたいと。それからこれ単純な話からいきます。最終ページ17ページの転落防止のフェンスの高さはいかほどなのかというのをお願いします。設備が2メーター30なんで、という話があったんですが、転落防止はどのぐらいの高さなのかということです。それから、以上です。はい、おさえます。
はい、それでは執行部答弁願います。
はい、
はい、関総務課長。
はい、この度の交付金につきましては、5月末に通知が参りまして、6月かけて私ども町の方で審査をしてこの度、補正予算で計上したものでございます。またその柵のフェンスなんですが、少々お待ちください。すみません、資料に数字があるかなと思ったんですが、写真はあるんですけれども、ちょっとその高さまでちょっとすみません今報告できます。もし教育課では教育課の方でお願いします。
はい、教育課長答弁願います。
はい、はい、教育課長高橋です。柵の高さですが、公民館の屋上パラペットの部分がこう70センチぐらいあります。その上に、2メーター30のグラウンドの150メーターの方ですね。150メーターの方は高さがですね、150メーター、防護柵、高さは1メーター10という形で、はい、なっております。陶器の、陶器にも耐えられるというような柵を考えております。
はい、執行部の答弁終わりました。よろしいでしょうか。はい、他に質疑ございませんか。2番高橋綾夫議員。
はい、2番高橋です。ちょっとお聞きしますけど、まあ、これが地域の元気臨時交付金、まあ、これをどう使おうかということで組まれた案だと思うんですけど、これを私見させていただいても、どうしてももうこれは通常の行政上必要経費にただ割り当てた、そんな感じがします。これをやっぱりもっと地域に元気が出る新規事業を行う考えはなかったのか。特に観光立地宣言をしていて、実質観光産業への依存度が本当に高い。その観光産業が落ちて町民が本当に大変な思いしています。こういう時に、まあ、このお金の使い道を各課の要望を聞いて予算付けをしたというんですけど、これ時間的に町民のアイデアと伺うような時間的な余裕はなかったのか、この2点お聞かせください。
執行部答弁願います。
はい、
はい、関総務課長。
はい、
今回の現金臨時交付金は、まあ、国の方で、
まあ、経済効果が出るようにということで、1兆4000億を予算付けした中で進めておりますが、その中に、経済効果ということで早く、事業化して、そのお金がこう世の中に回るようにというようなところも含めて、国の方の主導で始まった事業が国の1号補正にありまして、その時に、自治体の負担が大変だろうからということで、自治体の負担を軽減する意味も含まれておりまして、今回、私どものその交付金の使い方についてはもちろん、適合しているものでございますので、新たに特別その新規事業をそれで起こして使うものということで、直接的にこの現金臨時交付金を当てなくちゃいけないということの縛りは特にない、なかったものと思っております。ただ、こういう財源が入ることで、一般財源の方に、振り返ることができたということで、前回臨時議会でお話ししました観光費の方に2000万 の、 補正予算も組めたというところもございますので、まあ、安心して組めたなということで、その頃につきましてはこういう交付金を考えられているということのところもありまして、私どもも予算計上もできたということでございます。議員がおっしゃるように、新たな、まあ、使い方ということを考えることも一つの手法だと思いますが、まあ、時間的なところを含めますとなかなか難しいというところもあって、この度は当初予算に計上したものをだいぶこうそれに当てたということと、どうしてもこれ必要な事業を今回当てたということで私ども考えております。
はい、2番高橋委員。高橋委員。
はい、2番高橋です。まあ、執行部の説明もよく分かりましたが、まあ、ただ実質新たな事業もやっぱり可能だということですよね。そしてもう一つ時間的な余裕がなかったということも、まあ、課長言われましたけど、一体これはいつ頃までに計画とあれをやらなくちゃいけない交付金なんでしょうか。実施をいつ頃までに。
はい、執行部等になります。
はい、
はい、関総務課長。
はい、はい、議長。総務課長です。この事業につきましてはもちろん事業計画を県に出して、認定を受ければ今年度中、また私ども先ほど説明いたしましたけど、26年度で、その財源に充てるという考え方も事業的に該当するものであれば可能だということなので、まあ後で実施することは可能なんですけれども、ただ事業計画を6月の頭に一度出してということで、その中で県と協議してきて数字的に決まったということでございまして、そういう意味でちょっと時間がなかったということでございます。
はい、高橋綾夫議員。
はい、今の答弁ですとまだ先で言っても、まあ、とりあえずの申請はすぐ県にしなくちゃいけないというようなことがあったかもしれませんけど、なんか先の方でも十分やれたっていう印象を受けたんですけど、それだとしたらやっぱりもうちょっとこう町民の声を聞いてから本当に元気の出る事業をやってもらいたかった。あとこう見ますとどうしてもこの地域のやっぱり元気というけども、確かに昔の地方の自治体、こういった公共土木や建設公共事業をやることによって地域が潤う、まあ、それも確かだと思うんですけど、当庁にとっては僕はもうこの観光産業やっぱり何とかする、これが町民一番今望んでいることだと思うんで、その辺をぜひしっかり考えてやっていただきたかったと思うんですが、その辺についてどうでしょうか。
はい、執行部答弁になります。関総務課長。
はい、この交付金でございますので、一応充当できる事業とそうでないという縛りもまああります。で、記載ができるかどうかというのがありますので、町が行う事業すべてにこれが使えるということではございません。ただこういう財源が入ったことで、先ほど説明したように一般財源で考えていたものをこの交付金で財源とすることで、 振り返ってますので、その分の余裕はできるという、まあ、考え方はできると思いますが、ただ自治体どこも大変だということで、国の方はこの交付金を考えているわけでございますので、どんどんと新しい事業をこの交付金でしていくという状況はやはりそれぞれよく考えてからかなと思います。また事業的に事業計画を先に出してそれにのっとってこの交付金を受けるわけですので、この後追加で考えて足していくということはなかなか難しいところもあろうかなとは思っております。ですのでこの財源が入ったと、それによって一般財源化で財源としていたものの今回振り返ったものがございますので、そういう意味で財源的な余裕はその分はできた。でそれをどう使うかはのチェーンの出しどころかとは思います。
はい、他に質疑ございませんか。はい、5番関太郎議員。
2点お願いいたします。1点目は地域整備課に関わることが主なんですが、小説関係の、まあ、要するに除雪対策費ですね。これが、まあ、井戸ポンプの入れ替えを含めて6本ということで2910万円、それから滝の沢第二駐車場の井戸の、まあ、掘削工事2200万と合わせて5000万強の予算が上がっているわけですが、特に住民が生活している民家のあるところ、これのポンプ等の入れ替え、あるいはその掘削に関わる工事費、これによって何らかの形で効果が出なければまずいんではないかというふうにも、まあ、思います。と申しますのは、やはり井戸ポンプも経年劣化して水をうまく上げきれない、そして生活しているところの道路確保が難しくなっているという現状もあると思うんですが、この予算付けした中でこれをやることによって効果がどれくらい出てくるのか、あるいはどれくらいを見込んでいるのかをお聞きします。2点目ですが、やはり同じ地域整備課のこれ網掛けの部分なんですが700万、エスボ川の河川改修工事というのが、まあ、乗っかっておりますけれども、これ議員の皆さんもエスボ川河川改修工事ってどこだか分からないと思うんですが、多分三ツ俣にある川の名前でエスボ川ってのがある、そこの河川改修工事費ではないかと思うんですけども、このエスボ川の河川改修工事費はどこからどこまでを対象にしての予算付けなのか、この2点をお願いします。
はい、執行部答弁になります。住谷地域整備課長。
議長。地域整備課長、住谷です。一番目の、まあ、ご質問でございますが、ここに まあ、井戸のポンプの、取り替え3本、それから増掘工事、まあ、3本、これありますけれども、もう与座町、まあ、全体がそうなんですけれども、約200本の小説井戸がほとんど、まあ、経年劣化している、状況でございます。それはまあ、年々新しい井戸も あるんですけれども、特に古いものが、昭和50年代、それから50年代、60年代、平成の初め頃、思いっきり、まあ、一度に、掘ったという経過がございまして、ほとんどのところが、まあ、小説パイプが出が悪いというところでございます。で、この石城地区を、まあ、はじめ、ここに載っている箇所は、ほとんどその、まあ、水が出ない、そういった箇所でございますので、以前から、これを何とかしなくちゃいけないということでございましたが、なかなか、その年の、まあ、予算全部、これほどの、金額を、維持管理費に、予算計上できるものでもございませんが、今回いいチャンスということで出させていただきました。それから滝沢の井戸も、同じでございます。今手前の方に、駐車場がございますし、奥の方にも駐車場がございます。で、手前の方にも一本井戸がありまして、奥の方にも一本ありますけれども、ほとんど、まあ、水が出なくて今困っている状況だということで、まあ、機械除雪するにも、雪を押す場所もないし、また何回ももう排泄しなければ機能も出せない状況でございますので、今回奥の駐車場に水を持っていく、その 商売の井戸をここに挙げてあります。それからこれはもう当初予算に計上してあるわけなんですけれども、2番目の質問のイスボ川でございますが、これはちょっとあの三ツ俣中央線のところに、谷村さんの駐車場がございますが、その裏になります。そこにあの国葬の時にですね、その谷村さんの駐車場の谷村さんの敷地の中にイスボ川は、まあ、流れるということが、まあ、判明しまして、今回、まあ、ある事情で、まあ、谷村さんが、駐車場を、まあ、ちょっと広げたいということでございまして、当然あの、その中においてイスボ川が、その敷地の中に入っていますので、それを、正規の形の青線の形に、工事をさせていただくというような形で、700万持ってあります。以上でございます。
はい、住谷地域整備課長の答弁が終わりました。はい、5番、関忠夫議員。
はい、ありがとうございました。やはり滝の沢第二駐車場についてはやはり雪の持っていき場所がない、あるいはその除雪に関わる必要性のある事業ということで、まあ、要は新規に掘削やって、除雪及び除雪した雪の運搬費等を削減したいということだと思います。あとこの流れの中で、地価庁はご存知なんですが、三ツ俣地内の消雪パイプの新規入れ替えに伴ってすでにご存知な部分がたくさんある中で、12号井戸の消雪井戸、これの、まあ、新たに掘削する工事ですよね。これらをどこでどういうふうに考え、どの位置で予定しているのか、まあ、それに伴いまして、やはり一昨年も道路はきちんと整備してもらいました。消雪パイプはきちんと完備してもらいました。しかしながら雪降ったら非常に問題が生まれたという経過がありますので、この辺の予定と、あるいは予定地と、あるいは工事着手がいつ頃になるのか教えてください。
はい、執行部答弁願います。住谷地域整備課長。
はい、地域整備課長は住谷です。この8番目のですね、町12号消雪井戸、まあ、三ツ俣地内になってますが、これは今の現状の井戸を下にもっと深く掘り下げるという増掘工事になります。もう一本の方は三ツ俣一区の方に、もう予算計上してありますが、まあ、発注はしてあります。三ツ俣一区の方に一本掘る予定になっておりますので、お願いしたいと思います。予定とすれば、なんて言いますか、合宿が終わったあたりからというような形になろうかと思います。以上です。
はい、住谷課長の答弁が終わりました。他に質疑はございませんか。8番、佐藤議員。
はい、先ほどの総務課長の説明を私はこんなふうに受け止めました。地域の元気臨時交付金の総額は 1.4 兆円で、で新潟県への配分は569億円で、湯沢町は3億円来るはずだったところが不交付団体として扱われて、そのうちの7割が来たとという私の解釈でよろしいですね。で、私はすでに湯沢町は交付団体になっているものというふうに受け止めていましたけれども、不交付団体として扱われだったのはどういう意味なんでしょうか。
はい、執行部答弁願います。関総務課長。
はい、議長。総務課長です。今回この臨時交付金の財政力を見て調整するというこの指数の使い方なんですけれども、今回22年度から24年度の平均というようなことで、残念ながら、まあ、残念ながらというのは分かりませんが、22、23は不交付団体でございましたので、数値的には 1.09 ということで、まあ、不交付団体の扱いで交付率が、調整率が決まっているということでございます。以上です。
はい、関総務課長の答弁が終わりました。他にございませんか。はい、2番、高橋綾夫議員。
はい、2番高橋です。先ほどちょっと聞き忘れたので一つもう一回聞かせてください。これは町長に伺いますが、この交付金の受けての事業予算編成ですよね。これに町長はどのような指示を出されたのか、また出されなかったのか伺いたいと思います。
はい、町長答弁願います。はい、町長。
まあ、今のこの総額につきましては、全体的にお聞きをしましたけれども、ここにいくつ、あそこにいくつと、こういう指示はしておりません。おります。
はい、町長の答弁が終わりました。高橋綾夫議員、2番高橋綾夫議員。
はい、2番高橋です。どこにいくつとか細かいことではなく、この交付金を受けてどういうことをやってほしいとか、そういった指示は出されなかったんでしょうか。
はい、町長答弁願います。はい、町長。
大変申し訳ないんですけれども、この事業について、私が察知するのが遅かったと、こういうことであります。
はい、それでは町長の答弁が終わりました。他に質疑ございませんか。10番、半沢俊忠議員。
はい、この、配られたペーパーの中で、大野原市内の道路改良、これは多分湯の里院のところかと思いますけれども、これで、400万ですね。大体長さがどのぐらいのもんだか、これ書いてありますので分かりませんので教えてもらいたい。それからもう一点、それの対岸って言いますかね、ウヌガの左岸でありますが、非常にそのもう木が大きくなっていて、ひどいところはもうクルミの木が道路の真ん中をオーバーしているところがあります。高速道路までは県が業者を使って、草刈りもしてくれてますし、しますが、そこのところは、高速道路から上は手がつけられていない状態です。できれば、その方も、できたら、吾妻橋の方までね、こう、なんとか、県に掛け合ってやってほしい。地元もそういうふうに希望してますけれども、そのあたりのことができようかできまいか、一つお願いをいたします。それから、予算書の中で、これは15ページの下の方ですが、草刈り機を買ったと、常用草刈り機、これはかなり使われているのかなと思うんですね。この間もどうもセダールの脇のところ途中まで買ってやめてあるみたいな形、あれどういうもんかな、あれ平らだからなんとか枯れると思うし、これが傾斜地でも枯れるのかどうかね、それが一点お伺いをしたいところであります。もう一つはおっしゃる演じを言ってんですが、非常に道路に面して町有地があって、みんなそれぞれの借り主があったりしてますけれども、枝は打たない、中も枯れ払いをしない、非常に見苦しい、特に住宅が言ってる万年橋周辺ね、あの辺りの木は多分長寿寺だというふうに認識してますけども、その木の枝を刈る機械で今ぐちゃっとはめてエンジンかかるとずっと登っていって、一人でこう枝を下ろしてくる機械があるはずなんですね。そうしたものを使っているところも私知ってますけれども、できたらそういうものをねあれして、なかなか美観がね、あれほどしっちゃかめっちゃかこう、枝があると 見たとこ悪いもんですから、なんとかならんかなといつも思っていますが、そういう今後気持ちがあるかどうかですね、まず一つ伺いますし、この草刈り機は、一般的に貸し出しをするのかどうかね、その辺も、私もの後ろの前びらの、畑なんて、まあ、草ぼうぼうで斜面がもしできるんであれば、それを借りてきてこうやりたいぐらいの場所がいっぱいあります。そして環境整備しないと、まあ、熊が出たり猿が出たり鹿が出たりイノシシが出たりすることにもつながりますので、そのあたりも、お伺いをいたします。
はい、それでは安澤議員から4点の質問が出ましたが、執行部の答弁をお願いします。住谷、地域整備課長。
はい、議長。地域整備課長、住谷です。まず大野原ですけれども、まあ、これも、まあ、当初予算で計上しておったんですが、これはなんだ、あそこの思っている場所でなくてですね、アパート、ユーマさんの前のあたりにアパートがあるじゃないですか。あの裏にですね、前、所有地を代替に出したという、まあ、方がおりまして、代替に出した、経緯がありまして、そこに、まあ、道路は作るという話だったんですけども、まあ、作ってないということで、まあ、いろいろございまして、そこのところに、今、まあ、石垣で、いい庭がありますけども、その脇から奥の方に、向かって、その対象、用地に向かって、道を作るこの予算でございます。それから長さは大体40から50ぐらいだと思います。それからまあその高速道路から石板に向かっての、まあ、川沿い逆の方もありますけども、まあ、あの草とか、まあ、木の方も相当大きくなっているのも私も、まあ、知ってますし、まあ、なかなか職員だけではちょっと手が出せるところと、まあ、出せないところもありますので、職員も、まあ、減っておりますので、まあ、今減った職員の中で、自分たちで、まあ、草刈りも、まあ、しておりますけども、まあ、委託の方向で、まあ、場所をまた見ながら綺麗にしていきたいなとは思っております。予算要望はしていくようにしたいというふうに思います。それから草刈り機の方なんですが、これは今まで中央公園を主に使ってまして、それから津谷自然公園の方も使っております。それによって傾斜が枯れるか枯れないかということなんですけれども、ちょっとそこまで私ちょっと詳しいところまで分かりませんが、おそらくあまり傾斜のところは、無理なんじゃないかと思います。それから、まあ、貸し出しするかしないかという件につきましてはまた検討させていただきたいというふうに思います。それから万年橋周辺の、まあ、関係で、まあ、木の枝も張っているということで、まあ、木の 枝切りカッターも私も、まあ、あるのは知ってますけども、まあ、それもまあそういうのは買うんでなくて、やはり、委託でもって、木切ったりしたいなというふうに思います。で、あの辺は、まあ、町有地だということなんですけども、おそらく、まあ、町有地もあるからもしれませんが、臓器の方は個人の土地で個人の木だというふうに思います。その万年橋の奥の方の、ここに向かっていく、杉の木も、大体個人の杉の木になっております。で、あの辺の、クルミの木だとか、ああいうところがあるのは確か、それらの方が持っていると思います。以上です。
はい、住谷地域整備課長の説明、答弁が終わりました。10番、半沢俊忠議員。
はい、10番です。今お答えをいただきましたけれども、まあ、職員もやってくれてるっていう話で、まあ、ありがたい限りでありますけれども、湯の里園の前の道路、それから川の方の、まあ、傾斜をしてますけれども、あこは、まあ、県がずっと河川の管理をしていて、こう大野原橋から下、あるいは、 高速道路から下の方は対応してもらっていますけれども、高速道路から上の方が、まあ、非常に乱雑になっているということで、まあ、あれは職員のお手口帳に行くとは思いません。あれ県が管理をしているわけですから、あれは吾妻橋までこう伸ばしてねもらうように強力にその県の方にお願いをして、何しろもう新しいもんができてもその見栄えがしないんだよね、あれをやる、あると。ですからあそこの木をみんなもう業者に任せて切ってもらうぐらいのお願いをしてほしいな、お願いをいたします。以上です。
はい、答弁、答弁よろしいでしょうか。執行部答弁願います。住谷、地域整備課長。
はい、議長。はい、地域整備課、住谷です。県の方に、その草刈りその他の方を、要望させていただきます。これから しようと思いますので、よろしくお願いします。
はい、それではそろそろ質疑を終結してよろしいでしょうか。あ、あります。はい。1番、岸野議員。
聞き違いだったのかもしれません。13ページの、児童福祉総務費の車両2台、1台が園児用、1台が福祉車両のような説明を受けたまった気がするんですが、出ているところによると、両方とも認定こども園園児送迎用車両ということになっているんですが、そこらの意味をもう一度教えていただきたい。以上です。
はい、執行部答弁になります。関総務課長。は
い、いやすみません、私の説明が悪かったかもしれませんが、両方とも園児用ということでございますので、よろしくお願いします。
はい、他に質疑ございませんか。8番、今村貞一議員。
はい、8番、今村です。今の1番の関連なんですが、認定こども園も2年後にはもう開設することになっておりましたし、児童の送迎や何かは全て事業者に委託という方向性が決まっている中で、この幼児送迎用のワゴン車あるいはマイクロを今買う必要性というのが あるのか、現実に今のそのマイクロで、園児を送迎しているという実態、それも含めてですね、ちょっとお尋ねしますが、本当に今買わなければならない現状にあるのか、そこを確認させてください。
はい、執行部答弁願います。高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。ですね、認定こども園、これの送迎に関しましては、朝会方面、というか、朝会方面の方と、湯沢方面、あと土樽方面ということでありますが、実際のところ4台購入しまして、委託するのは運転委託という形を取ろうということです。で、朝会方面については前々からお約束している通り、トイレをつけた、送迎用バスで、こちらの方については、コースターというか普通のですね、そういったもので、しようかなというふうなことで、4台体制、4台を購入予定です。その中で、ちょっと、また後ほどお話ししたいと思うんですが、朝会保育園等の関係がありまして、もう朝会の方のやつは1台先に買おうと、実はこのなんでこの元気の臨時交付金で買うかという形になったというのも、そこら辺を 今までずっと話、協議をしてまして、ようやくバスの使い方いろんな形で決定させていただきました。その中で新たにじゃあこれは今回元気の臨時交付金もあることですし、100% 補助で今の段階で来年から使えるということで購入させていただけると、購入すると、2台を先に、来年から使えるということで購入するということになっております。
はい、高橋教育課長の答弁が終わりました。8番、今村貞一議員。
はい、8番今村です。児童については事業者に、保育所の、保育園、子ども園の園児については、じゃあ町でやると、こ この場合ですね、まあ、車両町が購入し運転手だけが外部委託とこういうようなことを、の説明でありますけれども、今一番その福井も心配したのがその送迎のに対する事故とかそのものが一番こう心配したんですが、それ辺のところはまあ自前の車で運転だけ委託に出す、それが本当に安全性というのは間違いなくこう確保された中で運行する予定という考え方でよろしいんでしょうか。まあ、あの事業者にまるで任せてするということが車両を購入するよりも安全性が確保ということであれば、あそっちの方向に行くべきではないかと思うんですが、その辺はまあ、地域保護者との話し合いの中でそういう方向性になったのかどうか、そこだけ確認させてください。
それでは執行部答弁願います。高橋、はい、教育課長からちょっと詳細に説明をお願いいたします。高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。送迎バスの関係、特に子供、全部委託で、バスまで含めた委託がいいのか、あとその車を購入して、その事業者、これはあくまでもシルバーとかじゃなくてですね、そのちゃんとしたバス運転をする事業者に委託するのか、それとも、まあ、全て自前でできるのか、まあ、ここら辺を考えながら、あとは効率とかを、まあ、検討していました。その結果、保育園、これに関しては、やはりバスは子ども用の幼児用の、バス等もありますし、そういったのを考慮して、浅川方面についてはもう幼児用の、専用バスみたいな形で考えております。であとですね、やはり全体のバスの考え方とか他の例えば空いてる時に、部活に使えるとかそういうのも考えまして、普通の購入とで最終的に業者委託を全てすれば安全安心かというのと、町が購入して事業者に、委託するのが安全安心かと、どちらもそういったところではケアはされるというふうに考えています。例えばシルバーさんが、運転するとかとはまた違う、事業者にお願いするということで、その辺の安全性は確保されていると思います。また今実はもう土樽地区につきましては保育園児から定期バスでもうすでにずっと通っております。今に限ったことでなくてですね、もう何年も前、10年ぐらい前から保育園の園児も、土樽保育園に関しては定期バスで自分で通っております。まあ、そのような状態で、今まで私どももそこの一緒に子どもたちと一緒に一回乗ってみました。大変じゃないかというような話を子どもたちに聞いてみましたところ、もう慣れれば楽しいですと、楽しいというような話も聞いたりしてきております。まあ、それが安全じゃないかと言われるとなかなか難しいところもありますが、そういったことを踏まえながら、決定させていただいております。
高橋教育課長の説明が終わりました。10番半沢俊忠議員。
はい、もう1点じゃあお聞かせください。今バスの購入は話分かりましたが、購入に際してですね、例えば町内業者を優先するとか、まあ、いろいろあろうかと思うんですよね。今までも、まあ、町内の人がやってきたのを知ってます。大概が販売をなりわいじゃなくて修理工場がなりわいのところから、まあ買っています。したがって、修理工場がなりわいのところは下取りがあると多少叩いてその取っても下取りで、まあ、言い方悪いけど、まあ、儲かるわけで2ペイになるんですが、こう叩き合いをするとやっぱり大きなところに負けてしまう。あるいはまた私は個人的に考えるんですけれども、何千万もする除雪機械を、まあ、普通の修理工場ではそのなかなか、指名はもらえない、ね、そんな中で、除雪の機械にも指名に入る、 200、300万の乗用車あるいは1000万のその何ですかバスにも指名に入るっていうようなことを考えたときに、だったらディーラーにしたらどうかなっていうふうに私は個人的に思うんです。そのあたりの見解をねどうするのか、ね、教えていただけるとありがたいとこう思って質問します。
はい、執行部答弁お願いします。それでは高橋教育課長。
はい、教育課長高橋です。私の方から、まあ、今回の、ディーラーかどうかというより認定こども園の先ほどの、トイレ付きのバスこれについては、実はここら辺改造車になるんですね。トイレをつけなきゃいけないということで、そんで取り扱っているのをこの、まあ、辺り一帯ずっと探したんですがなかなかなくて、それは群馬だ栃木かなの方で、まあ、一社やってるということで、そちらからどうしても追加せざるを得ないかなというふうに思っています。もう一台の方は、コースターになりますので、購入するということに、この近くで購入するというような形になると思いますが、その購入の仕方については総務課の方で、考えていると思いますので総務課長の方からお願いします。
はい、執行部答弁願います。総務課長。
はい、車両の購入につきましては総務課が担当しておりますので、その購入方法についてのお話かと思います。もちろん私ども地元自治体としては、まあ、できるだけこう地元業者を大事にしたいというふうな考え方は持っております。それに合わせてもちろん購入につきましては金額はできるだけ低廉な方がいいわけですので、地元の業者から購入するけれども高いものを買っているということになればこれはまたいいことではないと思いますので両方考えた中で、まあ、対応してきて決して特別高いものを購入している状況になってないのかなというふうには思っております。ただ特別この調査したわけでございませんので、ただ私が聞いているのは契約をディーラーと結んだ中でより低廉な価格で町が今までも購入しているという認識でおりますのでよろしくお願いしたいと思います。
はい、よろしいでしょうか。それでは、質疑を終結してよろしいでしょうか。はい、お分かりいたします。本案は会議規則第39条第3項の規定により委員会付託を省略いたします。これに異議ございませんか。はい、異議なしと認め委員会付託を省略いたします。それでは討論を行います。討論はございますか。反対ですか。反対です。
反対です。
はい、反対討論、討論をお願いします。はい、2番、高橋彩生議員反対討論。
2番高橋彩生反対討論させていただきます。先ほど私が質問した中に質問した中での答弁で結局今回の補正予算に関して町民の意思はもちろんのこと町長もこの交付金についての察知が遅れて自分の考えが反映されなかった旨の発言がありました。ということはこの補正予算に町民はもとよりトップである町長の意思も反映されてないそういった補正予算ということになります。それを我々議会が承認したとすればこれはやはり大問題だと思います。やはりこれはもう一度撤回していただいてまあこれを議会で否決していただいてそしてやはり町長の指示を受けた中で今一度組み直して再提出していただくのが僕は筋だと思い今回のこの補正予算には反対いたします。
次に賛成討論を求めます。反対討論を求めます。賛成討論を求めます。いずれも、内容ですので、討論を終結してよろしいでしょうか。はい、それでは討論を終結いたします。採決を行います。採決は起立によって行います。法案に賛成の方の起立を求めます。 賛成多数だね。はい。はい、起立多数であります。従いまして本案は可決されました。以上をもちまして本臨時会に付託された、事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は、11時40分です。これにて平成25年第5回湯沢町議会臨時会を閉会をいたします。